んにちは、ケンネティ365のななこです。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターでは書ききれないことをお話ししていきます。
ポッドキューとかやっちゃった、す
いません第何回だっけ。
第9回。
いい感じ。
夏ですね。
夏ですね。
暑くて
セミも鳴いています。
セミは鳴き始めましたね。
セミも鳴いています。
セミが虫の中で一番苦手です。
ゴキブリより、
ゴキブリより苦手かもしれない。
ゴキブリよりもセミは苦手です。
ちょっとグロテスクじゃないですか。あとよくぶつかってくるし、それが苦手。
私先日自宅に夜遅めに帰りまして、で私の部屋にこうなんかこう飲み物とともに、さあ寝ようみたいな感じでこうベッドの上に座って携帯でなんかしてたら、ここに壁があるんですけど、ガサガサガサガサ
飛んだんですか。
いえ、こう壁沿いにこう
つ
けて、
ここに
すぐそこに
茶羽姉さんが、
おうの茶羽姉さんゴキブリ、
はい、
うー、想像しただけでうーってなる。
引きました。
涼しくなりますね。
涼しくなりますね、確かに。
よかった。
こうやって。で、どうされたんですか。
格闘しました。
はい。
10分ほどの。
結構。
10分ほどの格闘の上。そのベッドの下にこうライトを当てて探してみたり、部屋の隅にある何かこうどけてみたりしたところ、
はい、
約10分後に登場いたしまして、はい、スパッ
手で
手じゃない、なんかこう雑誌まとめたような、スパ
ッ潰したんですか。
動いてた。
かわいそうに。
ティッシュで、
あ、食べた。
食べない。食べ
ない。あれなんか潰しても
潰した跡が、
そうだからもうこうやるしかない。でゴキジェットとかあるじゃないですか、殺すやつ。あれもうなんか吹いたらかわいそうだし、匂いもすごいし、なんか自分まで具合悪くなっちゃう。だからもう追いやるしかないよね。
追いやれないでしょう。
そうですかね。ゴキブリは追いやるの難しいと思います。
そう、
追いやるのは難しいですよ。
ジェットに私は頼ってしまいます。
ジェット。ちょっとなんか、
まあ、かわいそうですよね。かわいそうだけど、じゃあ見えないところ
に一瞬迷ったんです。もうだいぶ疲れてましたし、だいぶ眠かったし、このまま寝ようかな
って。それは
絶対できない。
もうこう結構身近にいましたので、あ、無理だなと思って、格闘をすることに決め、まあね、発見できたんでよかったんですが。
そうですね。
あれ発見できなかったら、その夜はものすごく寝苦しい夜になったでしょうね。
そうですね。夢にまで来て。
私そういうの寝れないタイプです。蚊とかも一匹いるって分かったら寝れなくて、なんか蚊にだけ聞こえるなんか音みたいな YouTube で探して、それ5時間ぐらいずっと大音量でつけっぱなしにして寝たことあります。
それで蚊が死ぬ、
なんか死ぬ、
嫌がる、
嫌がるから来ないみたいなのを一番最大の音量で流して、でも自分にももう十分聞こえるんですよ、最大で流してるから。
でも蚊が1匹でもいるとこう布団かぶっててもなんか、とかそういうのありますよね。経験ないですか。
どこも出さないです。
あんまりないかも。
やっぱりこう周辺を飛ぶときに蚊の羽音というのが聞こえるのですよ、夜は。
聞こえたことないですか。
私あんまりそれ気にならないのかも。
あれが一番ダメです。
いや無理ですよ。
無理です。
無理です。あれは寝れない。
経験ないですよね。
経験ないですね、それは。
羨ましい。
しかも私の場合もう普通にこう顔とか刺されるんで。
あ、じゅんさんすごい刺されますよね。
はい、
へえ、
ダメですね。
あ、そうなんだ。私それなんかそれより眠ることが多分勝っちゃうから、布団に潜って眠るとか、そうなんだ。なんかあんまり暑いとかももう ただ耐える忍耐強いかもしれない、だ忍耐力があるかも、そういう問題じゃない、でも経験ないかもそれは。
一度中国のホテルで、山東省のホテルで、結構綺麗なホテルだったんですけれども、ホテルの部屋に蚊が大量におりまして、
うわ
それはちょっと無理
なんか目に見えないんですけど、こう布団かぶって寝てたらふわ
ーって
きまして、でもう寝れないなと思ってパンとかやったんですが、またふわーってきて、で結局朝までの間に私5匹その部屋でお亡くなりになっていました、
うん、座れましたか？
座れましたよ、だいぶ。どっから来てるのかわからないです。ホテルの部屋なんで密閉されてますし、なんか排気口なのか何なのか、どっかからやってきて。
何階ですか？
うん、普通に5階とか6階とかそんな感じだったと思います。うん、あれは困りました。
マンションの上とかだったらあんまりゴキブリとか虫出ないんですかね、蚊とか。
それは
蚊が出なそうじゃないですか。
蚊は少ないですよね、うんうん、窓開けてても上の方、
上の方だ。
ゴキブリはどのフロアでもいるよ。
あ、そうですか、
うん、1階が出やすいとは思いますけど、うん、出ます出ます。
そうなんだ、はい、ね、ちょっとの隙間でも入ってくるっていうから、
うん、
あの網戸の開け方とかも、あの開ける方向間違えると隙間作っちゃって、
うーん、入ってくるん
だ。入ってきます、閉めて。
なんかゴキブリさんって 0. 何ミリとかの隙間で入れるみたいですね。
へ
え。0. 何ミリとかの幅の隙間があったらそこから入ってくるみたいですね。
なんか一番この地球が滅亡した時にも、その地球がなくならない限り一番最後に生き残るのはゴキブリって聞いたことあります、
う
ん、なんかインク、食べ物がなくなっても最悪油があればいいんですって、ね、多分。でなんかインクとかに含まれてるちょっとの油とかで生き残れるから、人間がいなくなった後とかにその書き残したものとかで生き延びるみたいな見たことありますけど、怖いよね。
ゴキブリって強いんです
か？強いよね。
でもエビの殻と同じ成分。エビの顔
なんか想像してきた今日は、
はい、
今日は、
はい、すいません、
私が
どうもすいません。
相談じゃないですけどね。
相談
相談じゃないですけど、
人生とは何か
話、お話ししたいなと思っていることとか、
はい、
皆さん聞いてくださってる皆さんがどうしてるかなってちょっと気になったことがあったので、
うん、
人間関係についてちょっとお話ししていきたいなと思っています。
人間関係、
うん、はい、多かれ少なかれどうだろう、多くの人が悩むのかなと思いますけど、
うん、
今悩み事があるっていうわけじゃないけど、
うんうんうん、
人間関係で悩んだことはありますか、リンリンは？
あります。
例えば
友達、
名前は伏せながらお願いします
、これはなんかやっぱり小学校とかで、
小学校で人間関係ありますよね、
はい、
小学校です。結構
小学校地獄ですよ。
それ女子だからでしょうか？
いやーそんなことないです。
今の時代がそうだもん。私がボサッと してたから。小学校の人間関係、
なんか嫌な思いしませんでしたか？ちょっと人と違っただけでなんか違うやつみたいな、うんうん、
した
人と違うことしたくないみたいな、
なんか中途半端ないじめられ方とかしてた、
うん、
してた、
私もしてました、
うん、中途半端になんかこうあからさまないじめじゃないけど、
うんうんうん、
からかわれる対象だった。どっちかっていうと
グループがどうのとか。
グループは嫌でした。私はあるグループにいて、
はい、
鬼ほど居心地が悪く
鬼ほど
居心地が悪
く、まあでもやっぱりなんかやっぱいるんですよ。主犯格じゃないけど
ボスゴリラみたいなのが。
でそこから そこから離られたのはクラス替えがきっかけで、
うん、
離れることができてからは楽しくなりましたね。
うんうん、
やっぱグループがあったとしてもそのグループの中でもいろいろあるし、うん、グループとグループ対でいろいろあったりとか、
うん
うんうん、小学生の時ってくだらないけど今思ったら、
うん、
その時はその時で
大人になった今はどうですか、人間関係うまくやり過ごすことができていますか。
コロナで、
はい、
うん、閉鎖的になったし、学生生活って感じの学生生活は高校でしか送ってないので、
そっか、
ここまでしか、
うん、
だからすごいコロナになってから自分は変わったと思います。
うーん、
その人との付き合い方とか、
うん、
群れなくていい環境になったから、うん、逆にそれがそっちにもっと進み始めたみたいな、
うん、だから自分のペースにしやすくなったのでしょうか。ほら、うちの会社ってリモートワークではないではないですか、はい、こう世の中的にはリモートワークが随分加速したわけですよね、
うん、
で何百人っていう会社とかは、まあ、世の中にいっぱいあるわけで随分人間関係変わったんでしょうね、きっと
変わったと思いますし、人間の性質も変わってると思います。
うん、
性質っていうか
考え、なんか
人間形成に、
うん、
特に学生さんとかは大変だったと思いますし、学生さんが社会に出てきた時に、
うん、
今のいわゆる大人たちとは感覚が違う部分とかありそうじゃないですか。
あると思います、
うん、
なんだか個人主義ではないですけど、なんか多分一人で結構やることとか、うん、学校が休みになって部活もなくて、なんか自分でそうで活かするじゃないけど、なんか自分で考えてやってる人がいそう、
うん、
最近よく議論にニュースでなっていますけど、リモートワークがこれだけ進ん で例えばイーロン・マスクとかはもうリモートすんなみたいなことを言ってるでしょ、
はい、
だけど結構多くの会社はリモートワークをこう推進することによって優秀な人材を確保したいみたいなことも言ったりしてるわけです、で単純に考えると、その10人がそれぞれ PC で仕事をしてるよりは10人集まってわーって議論した方が多分スピードは速いような気はするんです、スピード感的なことで言うと。し瞬間的に出てくるアイデアみたいなのもグループセッションした方が多分出やすいし、うん、対面でやった方が盛り上がりやすいだろうなとは思うんですけど、まあ、多分その今までコロナ前の感覚とコロナ後の感覚ってもう違うことになってるから、その現状からこう進んでいった先はどういうふうにするのが一番いいのかっていうことを考えなきゃいけないわけです、うん、その PC オンラインだけでやっていても人間関係がいいとか悪いとかみたいなところはきっと出てくるんですよ、
うん、
これから。
うーん、確かに、
うん、
実際会ってみたらオンラインでイメージしてた人と全然違ったとかありえますよね、
うん、
ですし、その対面でミーティングするとか、その日常の時間を共に過ごす以上に、
うん、
関わらなくていいことは関わらなくていいやっていう部分は多分増えるのかな、はい、きっと
気迫な感じ
気迫な感じ
でもね、仕事としては効率を求めますし、
そうですね、確かに、う
ん、決断は早い方がいいに決まってるし、
確かに効率はすごい大事だと思うし、余計なことはいらないと思うんですよね、うんうん、
はい、でいろんな人が いますから、はい、その例えば今うちの会社の中っていうと、もうものすごくあの人数も少ないから、うん、またみんなの家族構成まで大体知ってるぐらいのことで会社は運営できてますけど、これが100人になるとそうはいかないわけで、うん、その希薄という言い方をしちゃいけないけど、そのもう少しその緩やかなコミュニケーションの中で仕事をこう効率的に回していくっていう部分を作っていかなきゃいけないわけでございますね。だから関わらなくていいことは関わらなくていいんですよ。
うん、人間関係がコロナ後にこうのあり方は変わったということですね。
よりかえって意識するようになったかもしれません。
うん、それって家族も友達もそうかもしれませんね。会社だけじゃなくて。
うん、例えば。
例えば、まあ、例えばコロナで今まで家にいなかった人が随分家にいる時間が長くなって、家族と一緒にいる時間が長くなって離婚が増えたとか聞きましたし、
でしょうね
離婚めっちゃ増えたらしい、
でしょうね
し、
はい、旦那さん毎日家にいるわけですからね。
逆に家族関係が良くなったとか、家族を大事にする、家族といることに幸せをすごく感じて転職するみたいな人もいるみたいですし、まあ、家族の在り方は変わったかもしれない、ね、確かに。友達はどうなんだろう。私の場合は結構みんなあの大学の時の友達とか中学もそうだけど高校も離れたところに住んでるから、今もうなんか週末会うとかそういう感じではない人が多いから、ちょっとなんとも分かんないですけど、うん、でも気を使う、
いやでも私の話になっちゃいますけど、なんか多分選ぶわけではないけど、なんか多分本当に会いたい人としか会ってない気がします。
確かに、
うん、
なんかその前がそうだ、その前は別に会いたくない人とも遊んでたわけじゃないですけど、なんかより会いたいっていう気持ちが大きいからこの人に会うみたいな、うん、なんかそういう感じがあります。
いいことですよね、それって。
いいこと、取捨選択なんていうんですかね、うん、まあ、悪い言い方あんまり良くないけど、うん、それも効率化、うん、人間関係効率化っていうか整理整頓され、うん、整理整頓っていうか、
あでも整頓っていうか、なんか言い方がちょっと冷たくなっちゃうけど、
別にその嫌いなわけではないし、その特別その好きとかそういうことでもなく、ただあちょっと会いたいよねっていう人にはこう会いに行こうって言いやすく逆になってるかもしれないし、そのちょっとなんかこの飲み会ちょっと遠慮したいなっていうやつはまあ行かなくていいわけ
じゃない。そうですね、理由ができたなんかわかんない
けど、多分より自分がこの人をどう思ってるかっていうのが、うん、なんか無意識にその気持ちが行くか行かないかってなった時に、この人のはもうもちろん行きたいみたいなこれ迷うなみたいなのとかで、意外と自分も気づいてなかったのことに気づくっていうか、あこの友達大好きなんだなみたいな、
うん、今まではこう誘われたら行くっていう選択肢しかなかったのが、うん、行かないっていう選択肢が与えられるようになったとか、うんうん、できた。
確かに
そうですね、そういう感じはしますよね。
まあその食事、いやちょっとなんかもう今の環境、その外食に行かないとか、そういうあんまり夜遅くまで飲み歩かないとかっていう生活の変化と、ちょっとコロナ気になるしなとか、
まあこう人間って楽な方に行きますから、その時に気をつけなきゃいけないのは、そのここ個人が楽な方向に全員行っちゃうと、その仕事だったり、まあ、スポーツだったり、そのチームワークが必要な場面においても、そのチームを優先しない考え方みたいなものがすごく増えてしまうと、
う
あの 悪い結果を
生みますよね
っていうことをどれだけそれぞれが意識できるかみたいなところかな、うん、
それチームや会社に属している場合そのやっぱり会社やチームの結果を重視すべきだと思うんですよね、
うんうん、
雇われてる以上は、うん、それができないなら一人であるべきだと思うし、
うん、
個人で、
うん、
私はでもで会社がその個人の成績を尊重するタイプの会社ならそれはそれでいいと思うけど一つのことを同じ目標を達成することを目指している、うんまあ、例えばスポーツのチームとかだった、うん、私はそうだったからそうだけどチームとか今もさそんなにすごく大きな会社っていうよりはもう自分がやったことがそのまま結果につながるみたいな、うん、どっちかっていうとなんか結構ななんかなんて言うんだろう自分で全てのことを全てとか多くのことをに自分が関わってるから何がどこで起こってるか知らないっていうことがない、
うん、
ほとんどだから何が言いたいかっていうとそういう場合はもう確実にチームとか組織がに自分がどう関わっていくかとかチームありきの自分だけど、うんなんかなんて保険会社とかわかんないけど自分の売り上げが自分のお給料みたいなそれって会社のでもそれも会社の一つの目標に向かって進んでるっていう感覚なんですかね、うん、自分がやんなきゃ自分がお給料もらえないだけとか、
は
い、
うんその例えば営業マンが5人いますで例えば私が部長だったとしますだからこう私の部の今月の売り上げはここが目標ですみたいなことは常にこうあるわけです。でその個々のパフォーマンスを高めるためには、うん、やっぱりそのあなた今月いくら売ってね今月いくら売ってね今月いくら売ってね、うん、で今日はここまで頑張りましょうとかその個々の案件に対してじゃあこういうアプローチをしてみましょうみたいな指示を出し管理をプロセスを管理しそのより良い選択肢をこう出していかなきゃいけないわけですよ、ね、やっぱりチームワークみたいなところってあるんですよ、ね、
うん
その集団の中での結果をこう求めているという部分ももちろんあるので、まあ、チームワークですよやっぱりチームワークでありその組織の結果を求めるっていうのがモチベーションとして一生懸命働くという部分はやはりあると思います。
うん、
なんか管理者の管理の仕方がだいぶ違ってきたんだろうなって思います。そのリモートワーク中心と、
うん、
その対面ワーク中心はなんか随分違うんじゃないかなって勝手に私は思っています。
うん、
ら例えば、何の仕事でもいいんですけど3人の人がいてで3人の人が1ヶ月かかってだいたい完成できるみたいな仕事があったとして、うん今日どこまで行くとかここの部分ちょっとすげえ難しいから手伝ってよとかみたいなことは多分毎日のように出てくるわけです。でそれに対して割と結構的確な指示を管理者は出さないとうまく進まないんじゃないかなっていう気がするんですが、それがこう同じテーブルでこう毎日仕事やってたらなんとなくわかるじゃん、
はい、
うん、
だからこう管理者の仕事の質が随分変わるんじゃないかなっていう気がします、
うん、なるほど。
なんとなくわかるかな。
意思疎通ができないってことですか。
意思疎通が顔を見てない分不足してる部分は否めないと思いますね、
うん、
だからより的確なより詳細な指示を出さなきゃいけないかもしれないなっていう気もします。
なんか私が前のバイトした時に思ってたのが、うん、なんか そこはもうまさにそうだったんですよ。なんか指示をもらってやってそれに対しての なんか修正点だったりをもらって、
うん、
自分の修正後のものを出してみたいな、それで完成させていくみたいな仕事のやり方だったんですけど、合ってれば絶対こんなことで時間取られないのにっていうことが多くて、でそれ自体は悪いことじゃないんですけど、それにこうストレスを持ち始めちゃうと、その人のこと別に悪いと思ってないのに、なんかその人のこと苦手意識持っちゃったりとか、あとなんか効率悪いなって思っちゃったりとか、なんか会ってたらすぐ解決することなのに、これをこの往復してやり取りしなきゃ終わらないのか。
それってなんだろう、その会わないで効率悪いってどういう場面において、
会わないで効率が悪くなるんだなって私は感じてたんですよ。だから仕事の時間がもっと不規則になって、例えばプライベートの時間にそれをやらなきゃ終わらなくなったりとか、仕事を持ち込んだりとか、そういうことが実際にあって、だからその管理する人とかすごい、もしかしたら本当に大事なのかもしれない。
そんな気がしますね。そういうことが起きてるっていうことを意識した上で、かつモチベーションを下げないように的確な指示出すとかって、なんか考えただけで難しいなって思っちゃうけど、それをしないと効率が落ちるんじゃないかな。
それで自分個人レベルで解決できないことなのかな。
できる人とできない人が絶対出ると思うんですよ。
まあ、仕事内容にも
よります
ると思うんですけど、
その俺はモチベーションの差であったり能力の差であったり、いろんな差だと思うけど、できる人とまあこれだけやっとけばいいんじゃないっていうふうに自分でこう線引いちゃう、人間って楽な方がいくっていう現象は絶対出るような気がするので、結構差は出る気がしますね。
でもだからイーロン・マスクは働け現場に出ろって言うんですね。
効率悪いもん。
なんか優秀な人しかリモートワークすんなって言ってました。
はい、だからこう、うん、自分都合でここまででいいんじゃないって全員が線を引き始めたのを見てイーロン・マスクはそう言ったんじゃないかね。
なるほど。でもそういう確かにおっしゃる通り。
うん、
そっか。
ここまでやっときゃ俺のあのデューティーはもう終わりだぜみたいな人が。うん、結構いるでしょう。
いや、もう私それが本当に許せない、どの場面においても、うん、なんか自分の仕事、言われた仕事とか、
うん、
与えられた仕事しかやらない人は、うん、なんか私的にはいらないと思う。言い方は悪いけど、
うん、
は
っきり言って、ね、逆に言うとあのリモートワークみたいなことが進むば進むほど、自分は個人商店であるっていう意識がないと、
はい、確かに、
うん、与えられた仕事だけやってればいいんじゃないっていう意識だと、家族との時間を大切にしてますって言いながらあんまり仕事進んでないじゃんみたいなことは起きるんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
絶対あるそれ、
うん、そうですね、うん、あとは、例えばここまでやりましょうってなって、そのやりましたってなった時に、あのなんかなんて言えばいいんだろう、まあ、それは多分その仕事を振ってくれる人が、例えば絶対最初からこれを言ってもらえてたら、お互いもっと完成度高い状態でそこまで持っていけたのに、最初はとりあえず振るみたいな感じから仕事が始まると、そこから、あ、じゃあこれもこれやった方がいいね、これもやった方がいいねってなって、結局また最初からになったりとか、なんか結局振り出しに戻っちゃう、
うん、
あ、これ違うねやっぱりってなったりとかなると、
それさ合ってる、あ、でもそういうことやる人って多分あってもそれやると思うよ。
やると思うけど、未然に回避する率は合ってる方が少ないような気はする。
途中で言ってもらえれば、それを改善できたとしても、結局一回できたものを例えば向こうに提示しました、でそれで向こうが気づきましたってなると、
うん、
一緒にいれば途中経過で確認し合えるものが、一回完成させて送る、 で向こうは見てから気づいたことを送るとなるとなんかどんどんどんどん、
分かったイメージできた、でもそれ多分一緒にでいてもそれってあるくない、だこれやっといてって言われてやったことが全然違ったみたいな、
確かにね、
だからそう伝え方と、あとそういうことになり得ることを予想して、自分のやった時間が無駄になるわけじゃん、だったら私はこういう風な方向性で進めようと思うけど合ってるかっていうのは多分合ってても合ってなくても確認した方がいいような気がする、それは人って解釈の仕方が、あさリンリンも言ってたけど全然違うから、もしかしたら自分の言葉のチョイスが違っただけで、違う捉え方になったかもしれないし、だから言葉ってすごい大事だなって思う、難しい、
それを文面だけでやり取りするのも結構難しいなって感じました、
難しいね、確かに
こういうことで合ってますかこういうことで合ってますかが繰り返されるずっと、それが大事だとは思うんですけど、それがなんか多分違うんだよなってなった時に、このあってもこうなんか説明できることとかがもしあったとして、それが本当にずっと電話、最終的には何回5回やり取りしたのに電話して、だったら最初から電話の方がいいじゃんみたいなのとか、
なんかでもそれいっぱいあるんだろうね、
でもそういうことある人多いと思います、
それで仕事でお給料発生するってもう時間もったいなすですし、それでもやってないのと同じじゃん
本当に効率が本当に悪くなって、
だったらもう最初から指示する人が言うとかね、こういう方向性で、例えばだけど、じゃあこのハートと紫を使ってデザインしてくださいとか、ハートなんて言うんだろうな、抽象的なイメージを伝えるんじゃなくて、具体的な色と形とで系統はこういう感じ、ちょっとモードっぽくとか、なんかちょっとファンシーっぽくとか、誰々に向け、何歳の人たちに向けたとか、具体的にすり合わせが必要じゃないですか、
それを決めるための会議とかもリモートってことですかね、
リモートなのか、もう確実に的確な指示をするで、そうじゃなくないんだったらもう自分で確認するっていうのはどうかな、こういう風にしたいとか、もうこういう風にやろうと思うみたいなサンプルみたいなの、イメージ、自分のイメージしてるものをバッバッバッって送って、こんな感じでいいですかみたいな、作る前に既存の自分がイメージしてる事柄だったりものを送って、まあ結局やり取りは増えるけど
時間がかかる、でもそっちの方がその仕事に取り掛かる前段階としてイメージが作れるってことです、
出来上がった後にそれが崩れるのは悲しい、
本当に悲しいし、モチベーション多分どんどん下がっちゃう、仕事はしてるのに終わってないから、
確かに
批判を恐れずに言うと、うちの会社で、まあ、みんな毎日出社してもらうみたいな感じで進んでるし、最初から言ってるのはお客様との関係性をできるだけウェットな関係性を作ってくれみたいなことを私は結構言っていて、だから手書きのサインは必ず手書きしようって言ってるし、そのできるだけその DM にも答えれる範疇でいいから全部答えてほしいみたいなことも言っているし、これってなんか時代に逆行してるなとも思いつつ、なんか逆にそういうものを緩やかなコミュニケーションの中では人って求めてるはずっていう気がしているので、私はそれをこう推進しているのだけれど、これから先そのだんだん人数も増えていく中で、そのポリシーって何だっていうところをこう決めるためには、もっともっとここは議論していいところですね。そう簡単に答えは出ないような気がするけれど、うちはこういう考え方なんです、なぜならこうだからということは言えるようにやっぱりならなきゃいけないですね。
確かに
それも言語化してできちゃんとできないと逆にそれぞれの考え方の違いで、こういうことだよなって思ってることがずれていったりとか、自分の都合のいいようにそれこそ解釈したりとか、
言語化って 大事ですね、うん、妥協しちゃいけない
とあるし、
うん、で憲法が変わるように言語化しているものがだんだん変化したって構わないから、言語化をしていくっていうことは大事かな、そういうことを、
うん、確かに、
うん、
ってなると、うん、例えば今の段階あんまりないけど、
うん、
こう働いていく仲間とかお客様、うん、あのいつも買ってくださるそのファンの皆さんとの間に、
うん、
あの子と違うみたいなことが起こった時に、
うん、
その自分基準じゃなくてその会社のポリシーにちょっとずれたことがあったりした時に、
うん、
それってやっぱりちゃんと話し合っていくべき、
う
ん、
べきだと思います、
うん、
ましてこれから先あの日本以外の企業との取引もだんだんだんだん増えてきてますし、うん、その国籍も違えば習慣も違う人たちとコミュニケーションを取りながらこう進めていかなきゃいけないんで、あの考え方はこういう考え方なんです、
うん、
で私はあなたの考えていることに反対です、なぜならこうだからです、で一番いいのはここじゃないでしょうかみたいな、うん、ディスカッションはすごく面倒くさがらずにやる必要は出てくるでしょうね。Z 世代みんなが苦手な電話による指示とかも増えるかもしれません、
うん、
でも大事なことだと思いますし、経験的に言うと、でもアメリカで仕事するにしても中国で仕事するにしてもどこで仕事するにしてもかなり強く言った方が、
うん、
分かります、
うん、
遠慮がちに言ってるとやっぱり伝わんない。
そうですよね、
うん、もう、国さん怒ってんのぐらいの、うん、そのかなり強く言ってるっていうことを繰り返さないと進まないなっていうのは経験的に言うとそんな気がします。
それは海外のさん、うん、海外での企業さんとのやり取り、
はい、
日本だとどうなんですか、日本同士でもそういう感じで喋る
ようにそういう感じで喋ると引いちゃうんで
引きますよね
引いちゃうんで、そこはなんかこう自分的にもこう引き具合が分かんない時代もあったんですけど、うん、まあかなり引き気味に喋るかな。これでも
やっぱり引いた方がいいんですか。
もう引いちゃうんですよね。だからこうです、分かった、はい OK、 はい次行くよみたいなことやるとなんかってなっちゃうことがほとんど。
それそうなった場合、はい、それって、
うん、
引かれたら、あ、じゃあもう OK って次行った方がいい、行くべきなんでしょうか。それとも、
うん、
いやだからその人に合った話し方とか進め方とかスペースで進んでいくべきですか、会社として、
うん、
それが友達とか人間関係だったら分かんないけど、
だからこう例えばアメリカだと 120% の力で喋ってるところを 80% ぐらいで喋らないとダメだみたいな、そんな感覚かな。
うん、すごいだから難しいですよね。そうやって強く喋れるようにもならなくてはいけないけれど、うん、日本でそれをやるとうまくいかなくなるってことですか。
まあ行く場合もあるし行かなくなるけど、でも基本は 120% で喋るっていう方が私はいいと思います、う
ん、まあでもそれができないと引くこともまあできないですね、
うん、
引くっていうか、
は
い、
どっちかっていうと引き際は引き加減を今考えるよりはそのかなりはっきり言えるっていう練習をした方がいいと思います、
うん、とりあえず今こうお手伝いに来てくれてる皆さんと、
うん、
なんかミーティングみたいな一人一人した方がいいかもしれない、
うん、一人一人なのか全員で定例的にやるのかみたいな場面はもう人数も増えてきたし あってもいいかもね。
これからもっときっと
そうですね、じゃあそうしましょう、定例ミーティングでもさ、定例ミーティングもさ、正直ね、こう形骸化してくるんですよ。
うん、
形骸化、わかりました、
はい
文字がボン
なんか形だけとりあえず、うん、その朝のミーティングは何時からとか月次のミーティングは何時からとかっていうのもずっと続けてると、人とかが出てきちゃってもうなんか無駄な時間でしかないみたいなことがよくあるので見直し見直しが必要なんですだけど、まあ、やった方がいいかな
なんかちょっとそこをなんか私は自分の性格的にその自分がなんて言うんだろうの性格的にこう前のめりになりすぎて自分のこう感覚を押し付けちゃうところがあるから良くも悪くもねからこう自分がこうわーって前面になんか行って前のめりになってわーってなってわーって終わるみたいな分かるなんかわかりますかね。こう結果だけボンボンボンって言って、なんか、
はい、なるほど。
なんかだから話なんか悩んでる人の話とか聞くのがすごい苦手で、なんかだからこうじゃん、だからこうじゃん、だからこうじゃんみたいな、うん、なんかすごい解決策を出そうとしちゃうから、
うん、
だから恋愛相談に乗るのとかもすごい苦手。
うん、
それ解決する気あるってなる、うん。だからなんでそうなんのって、うん、なんでできないの、なんでわかんないの、自分でなんでこうやって考えてないのとか。うんだからどうしてなの、うん、なんでそう思うのって根本をこう掘り下げていこうとしすぎて、うん、いやただ相談したかっただけなのにみたいな、うん、それ
うんななこさんはそれでいいです大丈夫
でそれをやって全ての人に、うん
はい、
今 KNT っていう中でやらせてもらっていて、はい、目指すものがあって毎日進んでいく中で、
うん
これを全面に出していって問題がないのかとか、うん、なんかそういうのをすごく最近考えるかな人がたくさん、
うん、レミどう思う？
それは別にいや意地悪な気持ちでやってるわけじゃないしないないない、まあ、それを、まあ、分かんないですけどねいろんな人がいますからそれを言われてわーなんかダメなのかなとか落ち込んじゃう人ももしかしたらいるかもしれないし、うん難しいですよね
まあ落ち込むさその
それ落ち込ませる私が悪い
ですいやいやその集団でのミーティングで落ち込むよそれは、
うん、でもそれがなかったら
でそれがなかったらっていう部分はすごくありますし、うんそれを言われないまま、うん、これでいいんだっていうふうになっちゃう方が余計まずい場合っていうのがほとんどなの で逆に言うと管理者というのはこう悪いことも言われたりするわけさ、うん、悪い印象も持たれたりするわけさでもそれでももう前には進めていかなければいけないので、
うん
そのリーダーとしてその嫌われる場面はありますよでもそれはそのさっき言ったみたいにこう意地悪したくてやってるわけじゃないんであれば正解だしやらなければいけないことではあります
確かに、
うん、
それは伝わるんじゃないですか意地悪で言ってるわけで意地悪で言ってる人と意地悪で言ってない人はきっと分かりますよね
分かるかな、
うん、だから、うん、
そっか
いや分かると思う
そのような場面が来たらそのようにさせていただきたいと思います、うん、
それは仕方がないでございます、
うん、あとだからその場で言った方が絶対いいですよね解決方法として、うん、解決っていうかその問題が起こる前にそれを解決できた方が問題が起こった時よりも防げてるし、うん、そんな空気も
空気
起こってから
そうですね
言わなかったからそうなっちゃったって思うのも嫌じゃないですか、うん、なんか気づいてたのに見ないふりしたとか気づかないふりしたとか我慢しちゃって大変なことが起きちゃったりもししたら
そうですね大爆発する前に小爆発してる方が良かったりしますね、
うんうん、なんで言わなかった、うん、気を使ったのになんで言わなかったのとか言われたりしてもすごい心外じゃないです
確かに。
とまあね、こう一人で仕事してるわけじゃないんで、こうみんなが助け合うみたいな場面も当然みんなこう持ってますから、まあまあまあまあって私がやるかもしれないし、でちょっと後からそれみんなで話をとりあえずやろうみたいな場面だっていっぱい出てくるだろうし、それは、うん、人間関係の中の最も大事な要素である信頼関係を持てるかどうかだと思います。
じゅんさん、
はい
すごく勢いのある
じゅんさん、
怒られる、怒られる、怖い、怖い、怖い、はい、
もしも、
はい、
なんか私にこう思うこととか、
はい、
もっとあしてこうしてとかあったら、
うんうん、
120% で引かずに言ってください、
ね、は
い、
わかりました、ふんがっつって、
はい、
旅行へ、わかりました、はい、それはこうお互いにやりましょう、
うんうん
うん、そういうもんだと思って、
はい、
それが文化になれば一番いいんじゃないですか。できるだけ早く言う、できるだけ分かりやすく言う、 120% で言う、
なんか 80% で、多分私は 120% でじゅんさんにぶつかっていくから、毎日じゅ、うんさんに80とかで来られると、うん、なんかシャッター下ろされてるって思うかも、うん、逆に
私は結構フラットです、ずっと 100% です、ずっと 100% です。
ありがとうございます、うん、だから今は感じてないですけどね、
はい、でも大事で、こういう話ができることが一番大事ですね。
いつかなんかこれを、
うん、
このポッドキャストを本にしたい、
うん、本にしたい、
うん、なんか今聞いて、
いいですね、
聞いてくださってる皆さんもいろいろ思うところはあるんじゃないかな、きっと。それはそうだ、それはそうじゃない、
違う、
うん、なんかご意見皆さんぜひいただけると
嬉しいです、
光栄でございます、
はい、
はい、
うん、確かに、
でも言い方も結構難しいですけどね、
うん、
そんな、
うん、
言い方ってね、
言い方ってめっちゃ難しい、私は言い方
が大事だと思っちゃうタイプです。
言い方ってあるよね、
なんでその言い方で言ったみたいなあるじゃないですか、
怒れる、
ある
その言い方さえ違えば伝えられる、伝えてもらった人もすんなり受け入れられる、受け入れられるものを、なんか、まあ、その時の感情とかなんかわかんないけど、トゲトゲした言い方すると、
ね、頑張ろう、なんかちゃんとやれるようになろう、
うん、なんかじゅんさんおっしゃってたじゃないですか、今週月曜日かな、
はい、
にその哲学、
はい、
心理学か、
うん、
フロイト、
うん、
でしたっけ、うん、なんか失言は、
あ、フロイトですね、
失言は
失言は潜在意識の表れである、
あ、失言っていうのは間違って言っちゃったこと、うん、で絶対私もそう思ってて、だから言い方がきついってことはものすごいこうなんか不満だったりを感じているって思うし、
うん、
その言い方が合わないっていうのは、うん、でも感性が多分そもそも違うからって思っちゃう、
うん、いずれにしても例えばそれちょっと違うんじゃないかなっていうのってこういうパワーがいるじゃん、
いる、
めんどくさいし、
はい、
その後どうなるかとかこういろいろ考えちゃうし、うん、だけどそのパワーを先に使った方がいいっていう意識でちょっと頑張ってみよう、なんかこうそれをほったらかしにしておくよりは、
確かに
ちょっとパワーいるけど口にしてみようっていう、うん、そこの方が大事だねきっと、
うん、なんかでもそれすごい意識してました、学生の頃チームで、そこ絶対妥協しない、うん、それを妥協してたら負ける本当に、うん、って思ってた、
うん、
だそれは絶対妥協しない、うん、分かり合えるまでもう何時間でも何日でもかかっていいからきちんと話するとか、うん、分からないままにしない、例えばプレーとかもそうですけど、
うん、
なんで今あっちに投げたのって思ったら、
うん、
止めて、
うん、
そこでちゃんと確認しなきゃいけない、
うんうん、
だからそれ妥協しないで、淳さんがちゃんとやろうっておっしゃったけど、うん、意外と人はそこを怠るから、
ね、うん、そうですね、反省、うん、
だから例えば 逆に言うとチームが勝てないとか会社が結果が出ない時とかは、うん、そういうことを見返せばいいって思ってた。なんか勝てなかったってことは、うん、なんかどっかで後回しにしてることがないかとか、うん、なんか引っかかってることがないかとか、こうあること目を向けなければならないことから目を背けてないかとかはすごい意識してた、
うん、
してました、
うんうん、
合ってるかは分かんないけど、
うんうん、
なんか今って学生の時とかみたいにものすごい腹が立ったりとか、
うん、
ものすごいこうムカついてこうなんかはぁって思うことがないから、
うん、
ある程度のことは許容できるようになってるんだけど、うん、逆にそれでなんかもうちょっとちゃんと目を向けなきゃいけないことがあるのかもしれないって 思いました今、うん、
なぜか今突然、今全然コンタクトを取っていないニューヨークのお友達の女性の方で、彼女は靴のデザイナーさんだったんですけれども、うん、靴の OEM のようなその会社デザイナーの仕事をしていらっしゃいまして、トリーバーチの仕事をしていたそうです。でチームの中にトリーバーチ担当みたいなのが何名かいらっしゃって、例えばこう彼女がラフスケッチみたいなのを描いて、こうそのままランチへ行くと、このアイデアを他のデザイナーがさーって描いて、これどうかしらって普通にやるんだって、
怖
っていうような、もうあのもうはっきり言って人間関係はもう常に最悪だって言ってましたけど、もうなんかとにかく自分がこう仕事を取るために何でもやるんですって
。でも逆に分かりやすくていいかも。
マジか。
でもやったら嫌じゃないですか。
でも防げばいいだけじゃん。
うん、
ああそっか。
でもなんか
精神的な、そういう精神がってことですか。
もうやられたらやり返すしかない、
ね、そうなったらバチバチするじゃないですか。
バチバチしてんだって。
うん、そういうバチバチ。
でもそれぐらい必死じゃないと、だそれを肯定しないよ、うん、その行為を肯定はしないけど、
うん、
でもちょっと今の日本人にはその執念が足りなすぎると思う。何、うん、としてでも仕事取ろうとか、
うん、
それがちょっとなさすぎる、
うん、そうだね。そうだね。
すいません、ジュンさんが言いたかったこれはそれじゃないと思うん
ですけど。いやいやいや、でもあの結論としてはそうなるね。あのそのぐらいのモチベーションじゃないとやっぱり世界と仕事できないと思うし、
うん、
あのその中でこう勝っていくっていうのはというか、そういう人はいっぱいいるっていうことですよ、
うん、
でそういう世の中だっていうことですよ、
うん、
だそこをそれは嫌だって言ってあのおとなしくしててもやっぱりことは起きない、
はい、
っていうことですよ。
嫌ならやめればいいし、
うん、
嫌ならやめればいいし、それが
その仕事を
そう
、うん、そこと戦う、そういう世の中だし世界ってそういうもんで、うん、そのぐらいの理不尽な事柄なんて無平気で日常的に起きるんだっていうふうな前提でやらないと、あの前にはやっぱなかなか進まないっていうことですよ、ずっと。
そこ、その方は今も出るのかな。
どうなんだろう、うん、Facebook には時々登場するけれど今何をしてらっしゃるのかは分かんないです。
うん、気になる。
でもすごいなんか、うん、すごいメンタル鍛えられそうい
やーすごそうですね。
そういう人って香港もそうだよ、そういう世界で。
そっか、
うん、そういう人ってそれじゃあその場合はその人とそういう人たちは会社の人たちとどういう付き合い方をするんですか、うん、仲良くするんですか。
いい質問だな今度そういう場面あったら聞いとくね
気になる。
だってそのさっき話してた話とはまたそれ変わってくるじゃないですか、うん、コミュニケーションとかそういう問題でもないし、うん、
自分が仕事を取りに行く場面じゃんそれって多分。何かに、うん、何かを一緒に作り上げるじゃないから。
あそうか、
分かんないけど、うん、
でも大体デザイナーさん同士ってあんまり仲良くないよね。
うーん、
その会社が違ってこうノリが一緒だったら遊びに行くとかっていう話はあるけど、同じ
でもチームはチームなんですよ。
でもよく喧嘩してる、うん、てかいつも喧嘩してる。
それ乗り越えたらすごいもの作れそうですけどね、逆に言うと、
いつもなんか、
それすごい、
人間的には成長できそう。
いつもなんか小さいグループを作ろうとする、
それはすごい嫌
そうだから、そういう場面ってなると人って絶対仲間を作るじゃないですか。
そう、
そのストレスはなんか、まあ仕事的な面ではきっと大事なんでしょうけど、なんかそういう、
でもやだよね、でもでもやだよね、もう典型的な典型的なパターンなんですけど、それって起こる前提っていうのは理解してるけど、じゃあそれを肯定するかっていうと正直あんま好きではないな、なんか、起きますよそういうことは。
ソフトとかで言うと同じポジション争いみたいなことですかね。
ああなるほど、
わかんないけど
同じポジション争いは非常にわかりやすいな。でもその20人も30人もいたらやっぱりグループの2つや3つはできるでしょ。
できますが、やっぱでもそこでネチネチ言ってたらもうその人は絶対レギュラーにはなれない。
まあそういうことなんですよね
その場で心から本気で、じゃあ自分が今出てなくて代わりにレギュラー出てる人がいるんだったら、その人が試合出てる時は心の底から本気で応援すれば、
うん、
多分その人は変われると思うけど。
勉強になるな。
勉強になりますけど。
勉強になるな。でもそうだね、それが理想ですね。
でもそこで例えば自分はじゃあこの人にかなわないって認めるのもそのすごく大事な気がして、認めて、その自分はもうあの人にはかなわない、で自分のいいところは何かって考えてそこを伸ばす方に注力した方がチャンスは広がる気がする。
確かに自分のいいところを伸ばすことに注力した方が、そっちがこうたけて出てくるかもしれない。
できないことを伸ばそうとするよりもすでにあるポテンシャルを伸ばした方が効率もいいし、チャンスがあるなら。
ややこしいのは、例えば監督に気に入られるようにするとか、そういうやつが出てくるとややこしいんですよね。
でもそれも大事な要素の一つだったりしませんか。
どうでしょう、どういうことですか。
どんなに上手くても、やっぱ監督に嫌われる人ってすごい態度が偉そうとか、なんか生きてるとか、それってやっぱり、選手だって大谷選手って審判と仲いい、相手チームと仲いい、あのエンゼルスの、それもすごく重要な事柄の一つだと思う。ただその可愛いとか顔が、
でもそういう悲劇もあります
よ。それはそれ監督に問題があると思うけど、
そうなんですよね
上に立つ人も
で結果が全てだから、そうやって媚び打って結果残すんだったら別にいいけど、それで結果残さないんだったらそれを排除すべきです。
そういうことですよね。そのスポーツなら分かりやすい結果ですけど、仕事の中でも結果出せてるかどうかが一番大事であって、私は努力してるっていうところがその評価基準ではないということですよ。
そうですね、
結
果が全てです。
なんか嫌なこといろいろ思い出して
る全然
例えばそのなんだろうな、監督に好かれてなくても選手から好かれて、選手同士で信頼が厚ければ、その人は、
私はそれが一番大事だと思う。その信頼関係をスタッフ間同士で築いているということが最も大事で、かつ結果が出せているというのが最も大事な気がする、
その信頼関係を作るには、まあ仕事、まあこういうふうに KNT みたいじゃない会社とかこれからどんどん大きくなっていった場合に、その信頼関係を仕事中に作るというか。
でも
信頼関係ってどうやって作るんですか。
私はそれも結果が一番大きいと思いますよ。なんだかんだ言ってあの人はすごく仕事の結果がいいっていうのが一番大事なんじゃないかな。仕事上の信頼関係って、
そうです
だと思います。
仕事で十分気づけると思う、別にプライベートで遊びに行かなくても、
うん、うん、っていうことだと思う。そのプライベートでなんか奢ってくれる人が信頼
それはでも信頼してしまうかもしれない。そうです、そうです、
何食べるか。
そうです、やばい、あと20秒しかない。
やばい。
はい、まあそんな感じでちょっと盛り上がりましたけど、あのじゃあちょっとインスタとかで人間関係の悩み事とか意識してることを皆さんに聞いてみたいと思います。
はい、
それでまたお話
しよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
グッドウィーケンド。